長期化する米中ロ覇権闘争と日本の最後。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今週末のね、あの10月15日、いよいよね、あの表現者クライテリオンの最新号が出版になります。
あ、15日なんですか。
15日です。
お誕生日じゃないですか。
そうなんです、ありがとうございます、
ね、お誕生日号だ。
ありがとうございます。まあ、私は証拠もなく一個年を送ってしまうんですけども。
いや
ありがとうございます、はい、このお誕生日号で、
はい、
出すのがですね、まあ、こんなタイトルなんですよ。なかなか物騒なタイトルなんですけどね。第三次世界大戦と戦後新秩序。
第三次世界大戦、
そうそうそう、のと、うん、その後どうなるかと。第三次世界大戦の話と、はい、これも起こるから、アメリカ、中国、ロシア、まあ今、うん、ロシアのね、ウクライナで台湾、うん、でもこれきな臭い状況に、まあ、北朝鮮だってミサイルガンガン撃ってるしっていう、まあ、でそれの後の秩序がどうなるか今から議論しようと、
うん、
でサブタイトルが台湾ウクライナ情勢の中長期展望。これから、まあ、台湾とかウクライナがどうなっていくのかっていうことも議論しながら、さらにその超長期的に戦後どうなるのかっていうのを考えましょうと。まあ、そんな特集を組んだんですね。で、この中でね、いろんなね、記事があるんですけど、今日はね、初めてかもしれません。このね、今日の長期化する米中ロ覇権闘争と日本の最後というタイトルね。
はい。
これね、伊藤寛先生っていう人がいつも寄稿してもらってるんですけど、はいはい、国際政治アナリストのね、はい、うん、の方が、伊藤さんが書いた原稿のタイトルです。
あ、そうなんですか。
もう
ね、
もうこのまま紹介しようと思って今日は。で、これね、ぜひね、
初めてかも。
すごいわかりやすかったので、
はい。
まあ、これこのまま、まるまる紹介しようと今日はと。ほいで、ラジオだけで喋りきれないのが、ところがありますから、もう非常に重要な記事ですから、これはぜひね、買って読んでいただきたいなと、
はい、
うん、ご紹介しますから、というふうにね、こう思っている内容なんですけどね、
うん、
ロシアウクライナ戦争とかね、あとまあ台湾の危機っていうのは、まあ、これの伊藤寛さんの見立てで、もう僕も完全にそう思ってるんですけど、米中ロ覇権闘争の始まりを意味してると。
はあ、
今まで米ソで、覇権闘争をやって一応アメリカ勝ったっていうことになって、しばらくアメリカ強かったんだけど、で、その90年代っていうのはね、ロシアはむちゃくちゃ凹んだわけですよ。で、中国当時弱かったから、アメリカ一人勝ち状況に、まあ、あったんだけど、そのうちね、ロシアがね、復活してくるんですよ。
はい。
それで中国も当然強くなってきてるじゃないですか。で、それでね、またね、もう一回ね、覇権争いが始まったってことなんですよ。
もうすでに？
もう始まってるんです。始まってるんです。で、これは長期的に言って必ずアメリカが負けます。
ああ、そうなんですか。
まあ、必ずというと大げさかもしれませんけど、大なる可能性ね。
ま
あ、中国、ロシアの方が、まあ、今勢いが、まあ、特に中国が。
すごいですもんね、うん。
経済がね、アメリカは当時、米ソ冷戦の時、アメリカ経済圧倒的に強かったんですけど、
はい。
ロ中が組むと、経済力はアメリカを抜くんですよ。でね、アメリカはね、自分よりも図体のでっかいやつと戦ったことがないので、
うん、
かなりの確率で勝てないんですよ。
は
あ、負けるっていうのが何を意味するかにもよりますけど、アメリカがこの間のように勝つという未来は、まあない。で、でも、アメリカずっと抗いますからね。
うんうん、
こっから10年、長ければ20年から30年、ずっと小競り合いが続くと。っていう見立てなんです。
でもちろんそこに日本も関係してきます
よね。うん、で、これ日本どこにありますかっていうことですよ。
ああ、
ね、
挟まれてる。
中ロ。とアメリカの間で中ロのすぐ近くにいるんですよ、うん、
はい、
でどっちが勝つ、今までやったアメリカが勝ってたから共産権から侵略される支配されるっていうことは、はい、まあ、なかったんだけど、これがアメリカが弱くなっていくでしょ。そしたら日本守るとかそんな話じゃもう次元が変わってくるんです。
言ってる場合じゃないって、
うん、しないよお前、自分でやれよお前になるんです。そしたら日本はロシア中国どっち取りますかって言ったら、ほら、うちのものあるねですよ。
怖いですね、
うん。それが、日本の最後っていう。
ちょっと今日めちゃめちゃ重たいですね。
そうなんだ、からこれはねちょっと伊藤寛さんのこの原稿はね、
はい、
素晴らしいので、うん、そのまま紹介して、うん、これ伊藤さんの原稿のイントロとしてご理解いただいて読んでいただきたい、
はい、
まあ、そんな今日はちょっと変わったプログラムにしようかと思っております。
よろしくお願いします、はい、聞けば10年後の日本の地獄がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。今日のテーマは長期化する米中ロ覇権闘争と日本の最後、
うん、まあ、ウクライナ戦争の状況はね、もうこれ今日収録が、9月30日なんですけどね、
はい、
だからちょうどね僕らの時点からいくと、うん、もう近い将来に、併合するんですよ、ウクライナの東部をね、ロシアが。ほうほうほう、住民投票やって、で、賛成多数になったので、
うん、
9割前後の国民が、ロシアになりますって、言ってるという4つの州で、そういう結果が出てるんですよ。もうこれフェイクだって言われてるんですけど、
うんうん、
なんか鉄砲を突きつけて無理やりやらしたんちゃうかとか、まあ、言われてるんですけど、まあ、これクリミアの時にやった手口ですから、まあ、ロシアはそれをやるだろうと。で、これ併合しちゃうと。で、それに対してウクライナは、これはもう、ふざけるなと。NATO もふざけるなと。何勝手なことしてんねん。ということで、また次元が一個変わって、
うん、
NATO 側はもう、ものすごく許さんぞという態度にこれから、まあ、なっていくんですよ。
はい。
だから、ますます泥沼化していく状況にあるんですよね。じゃあこれなんでこうなったのかっていうと、ロシアがウクライナ、ロシアとウクライナだけの関係だと見てると、この戦争の背景は全然見えないと。で、伊藤寛さんの見立ては、これは、ウクライナ戦争の本質は、米ロの戦争であると。
ほう。
で、このことのきっかけ、2014年のマイダン革命っていうのがあるんですよ。
そんな前に遡るんですね、うん、
あるんですよ。これ2014年、今から言ったら8年前ですか。
うんうん、
これね、それまでウクライナって、ロシアと仲いい政権があったんですよ。これをなんとかひっくり返したいアメリカが、ものすごい工作をかけて、8000億円ぐらいのこう工作費かけてね、まあ、もういろんなこう破壊工作とかもなんか含めて汚いこともいっぱいやって、で時のヤヌコビッチ政権っていうのを倒して、
うん、
で米国の傀儡政権を打ち立てると、
はい、
ここから始まるんです。だからこれアメリカの意図で、アメリカが超絶なお金をぶっ込んで、
はい、
でこのマイダン革命と呼ばれてるものですけども、革命の体裁を取って親米政権を作ったんです。で、そしたら、そこがもうアメリカ軍の配下になりますから、属国みたいなものになりますから、
うんうん、
どんどん軍事力とか強くしていったら、ロシア攻め込まれるかもしれないですよ。
そうですね。
で、アメリカはね、ロシアをやっつけたいんですよ。で、だからこういうマイダン革命を起こさせるっていうのもあるんですけど、これはね、ロシア側からしたら非常に危険なものに移るわけですよ。だからロシアにとって致命的な事態となると、手遅れにならないうちにウクライナ軍を破壊しておかないといけないと、
ま
あ、そういう思いを持ったと。でこのように判断したのは血迷った独裁者プーチンだけではなくて、ロシア政府首脳の大部分がロシアはアメリカに対してファイトバックする必要があると判断をしたと。だから実際ロシア国民で今回のウクライナ戦争に反対したのは、まあ、少数派だったと。まあ、アンケート調査が歪められてるとはいえ、
はい、
実態としてもそうだろうと。いろんなデータとか見てると。ということを言ってます。で、実際、これはロシア側の人じゃなくて、
はい、
アメリカの保守派の超有名な国際政治学者である、キッシンジャー、ミアシャイマー、ウォルト。これもものすごい有名な人たちです。アメリカの中枢の政治、国際政治学者ですけど、彼らが口を揃えて、この戦争はロシアの防衛的な行動だと指摘しているんですね。まあ日本でほとんど紹介されないですけれども。まあだからまあそんなことになってるんですよ。で、アメリカは何を意図してるかというとですね、これ、シカゴ大学のミア・シャイマーは、戦争を長引かせてロシアの国力を疲弊させ、ロシアを二流国、三流国の地位に引きずり下ろすことが、バイデン政権の意図であると。 米政府はロシアから大国外交を実行する能力を剥奪したいのだと。これ実際日本は大国外交をやってたんですよ、戦前は。でもアメリカに戦争して負けて全部奪われたじゃないですか。だからあの成功体験があるんですよ、アメリカには。
そうか。
で、もう日本ぐらいもう奴隷にしたいんですよ、うん、そこまでやるというのがまあミアシャイマーの見立てだと。したがってアメリカ政府にはこの戦争の早期終結を求めるつもりは全くないということなんですよね。
長引かせることが、
うん、うん。ただね、これはね、ほんとね、ダメなんですよ。なんでかっていうと、そんな無理だから。ロシアほどの大国がね。普通の国はですね、そんな風に、その、奴隷にならない。中東だったら IS まで出てきたわけじゃないですか。だから結局アメリカっていうのは、日本のように全ての国をひれ伏れさそうとしたんだけど、成功したのは日本だけで、よその国では全然成功してないんですよ。だからね、アメリカの振る舞いっていうのは、ヨーロッパ的スタンダードから言うと考えられないんですよ。戦争して、負けたら、負けた分だけ何か払わせるけれども、それ以上追い詰めないっていうのがヨーロッパの、まあ、喧嘩の流儀なんですよ。この点をキッシンジャーという有名な政治学者がね、まあこう言ってるんですよ。アメリカのマスコミとのインタビューで。現在のアメリカは伝統的な外交志向を無視した外交を実行している。偉大な指導者のいないアメリカは世界を大戦争の崖っぷちに追い込むようなことをやっているのであると。現在の国際政治の危機的状況、まあいわばウクライナ戦争も含めては、少なくとも部分的には全部ではないとしても、少なくとも部分的にはアメリカ自身が作り出したものなのだと。アメリカ政府はどうしたらこの危険な状態から抜け出せるかをまともに考えようともせず行動していると批判している。いう見立てをアメリカの政治学者が言っているということを紹介しているわけですよ。だけど、長期的にはアメリカは勝てない。なぜかというと先ほども申し上げましたですけども、これあの GDP の比率で言うと、ロシアは中国と必ず結託するようにこれからなっていきますから、ロシア中国の GDP とアメリカの GDP だったら、ロシア中国の GDP の方が必ず上になっていきますから。だからアメリカはまあ勝てないんですよね。で、さらにね、そういう状況を導いたのは、アメリカであって、ミア・シャイマーはね、先ほどキシンジャーの話をしましたけど、ミア・シャイマーは、アメリカはロシアと戦争することにより、中ロの軍事関係を緊密化してしまった。
はぁ。
そらそうですよね。うん、そら、ロシア孤立するから、うん、中国と仲良くする、せざるを得ないじゃないですか。まあ中国もある程度距離を取ろうとはしてますけど、これ党大会があるまでちょっと慎重してますけど、それが終わったら、もう好き放題にやりますから。まあ中ロが結託をして、だって中国はアメリカに対してものすごい反発心がありますから、中国共産党っていうのはまず日本をやっつけて、でアメリカから独立するというか、アメリカから何も言われないような状況を作り上げるのが中国共産党の狙いですから、そしたらもうそこと戦ってるロシアは敵の敵は味方だから、
うん、そうですね。
もう中ロはもう仲良くならざるを得ないん
です。結果しますよね。
でっていうのはもう分かりきってるのに、うん、アメリカ人ヒーッ言うとるから、これもう中ロの連携を緊密化させてしまってるんですよ。
はい。
アメリカは実に愚かであると。
自分で自分の首絞めちゃって。
でこれを喜んでるのはチャイナだと。だって。中国一人でアメリカと戦わなあかんかったわけだし、もともと G8 とか言われてた時代があってね、それはアメリカとロシアが同盟を組むという状況があったわけですよ。だけどそれをぶっ壊したのは実はアメリカなんですよ。うん、なんでかって言ったらマイダン革命をやったでしょ。
はい、
そしたらロシア怒るでしょ。そしたらクリミア併合するわけですよ。でクリミア併合したら西側からじゃふざけるなって言ってロシアは敵だっていうことになっちゃったんですよ。
うん、
だからマイダン革命なんてやらなかったら G8 でもうロシアを手なずけることがアメリカは長期的にできたはずで、かつ友好関係を一定の戦略的友好関係を持つことだってできたわけですよ。内在的な論理から言ったらですよ、まあ、ロシアは完全なヨーロッパでないとはいえヨーロッパとも関係も深いので、アメリカとロシアっていうのは意外とこう近いところがあるわけですよ。共産主義民主主義とはいえヨーロッパの風土を通して。 ヨーロッパの右と左でちょっと離れてはいるけれども、ヨーロッパという概念を使いながら連携を取ることができて、それが G8 というものだったんですよ。
うんうん、
そしたら中国を完全に孤立化させることができて、中国を抑え込むことだってアメリカできたはずなんですよ。
うんうん、
はっきり言ってロシアよりも中国の方が怖いんだから今。だから最終的な敵である中国をやっつけようと思ったら、ロシアとあんまり喧嘩せん方が良かったんですよ。
そもそもね。
ところが、ロシアやっつけるぞー言って、言ってもこんな状況になって、へえ、こうやったなーいう状況になると、
はい。
実に愚かだとミアシャイマーは言っていると。で、そうなってくるとですね、もうこれ日本も中国にやられますなーと。で、これね、戦わなきませんから、日本こうなったらウクライナみたいね。だからちょっと景気づけに今日はね、もう初めてかな、レインボーのね、レインボーっていうバンドがあるんですけど、
はい、
リッチ・ブラックモアのレインボー、リッチ・ム・ブラックモアズ・レインボーのね、キル・ザ・キング。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
レインボーでキルザキングお届けしました、
うん、これはね、ディーパープルというバンドのギタリストのリッチー・ブラックモアがその後に作ったレインボーっていうバンドがあって、これの3枚目だったと思いますね。3枚目のアルバムのバビロンの縄文っていうのがあって、で、これはレインボーの代表曲と言っていいでしょうね、このキルザキングっていうの。もう僕この曲すごく好き。で、よく学生の時聴いてましたですね。車乗ってる時ちょうどいいんですよ。デンジャーって、デンジャーって。
めちゃめちゃノリいいですもんね。
ちょうどまあいいんですよ。
ちょっと歌詞は過激ですけど。
うん、で、これね、キルザキングで大殺せって、これね、
うん、
今回ね、だから、これ戦争の話ですからね。
はい、
戦争の曲なんかないかな。あ、キル・ザ・キングって、そんな話やったなと思って。で、改めてね、歌詞を読むとね、うん、だからこう、危険が、デンジャー、デンジャーとかって言ってるから、危険が来るぞと、うん。女王がマジで殺しにかかってくると。よそ者が入り込んで、命が狩られようとしていると。ここから逃げないといけないと。マジないや魔除けも必要だとかね。まあそんなこと言って。で、キルザキング、王を殺せ、奴先にしろ、ぶちのめせってこう、侵略してくる奴を、だから、まあウクライナからしたらプーチンですね。
はい。
まあこれウクライナの話、そのものになってるし、さっきの文脈で言ったらね、これ中国がこれ乗してきて、台湾、それから尖閣にこうやってきますから、だから日本がどんどん侵略されていくわけですよ。僕が見立てとして、軍隊的侵略と同時に、経済的侵略でね、いろんな資本買収されていくっていうことで、まあ、事実上、日本は中国の奴隷になっていくと。う
ん、だって今、中国が結構京都のなんか、土地買ったりとかしてるんでしょ、うん、そう。
めちゃくちゃ凍ってますよ。今、円安でバーゲンセール中って言われてますからね。で、ハウステンボス、2000億で作ったやつ、あと、年商260億円ぐらいあるハウステンボスをね、
はい、
これ1000億で買って、香港が。
そうなんですね。
これアフターコロナになったら1000億で、半額で買ってるわけですよ。半額以下だ。もう3000億ぐらいかかってるから、本当は。
わ
ぁ。3分の1、3割ぐらいの値段で買い叩いて。それで、これインバウンド戻ったら260億円ぐらいまた儲かりますから、1000億ぐらいすぐペイバックできるし。
まさにね、侵略。
そう、侵略されてるんですよ。
うん、
で、マンション一棟買いだとか、町屋買いだかとかいっぱい進んで。まあそれもあるし、まあ軍隊でもどんどんやられて、尖閣取られるっていうのもあるので、もう戦わなあかんのですよ。
ですよね。
で、これレインボーちゃんとこれ戦ってるわけですよ。ロニー・ジェームズ・デュオね。僕このボーカル一番好きな。あのね、ロニー・ジェームズ・デュオはね、デュオっていうバンドを作ってね、もうこいつのボーカルがね、もうねっとりしててね。
ねっとり
大好きなんですけど、レインボーってね、あとね、グラブ・ボネットってなんかパンチのあるね。アルカトラズっていうバンドでパンチのあるボーカルやったり、なんか、リッチ自身は大してギター踏まないって言われるんですけど。
そうなんですね。
あんま踏まないねんけどなって、まあ言われるんですけど、
はい、
ボーカルがすごくいいんですけど、でもその中でも抜きんでた、ロニー・ジェームズ・デュオが、キル・ザ・キング!を殺せ!って言ってるんだから、
うんうん。
まあ殺さんでええですけど、日本人も戦いましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。 ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、まあ今日はロシア、ウクライナの話もしましたけど、やっぱり一番重要なのは、はい、このアメリカとロシアがずっと闘争してるという事実を忘れないでいただきたいと。
うんうん、
で、そこに中国の台頭があって、中国も参戦をしてきてて、今の流れの中では、ロシアと中国がタッグを組んでアメリカと覇権闘争をやるだろうと。いうことが見込まれるということです。で、これ、伊藤寛先生の原稿またね、読んでいただければと思いますけど、彼の原稿で、ここも面白いなと思ったのは、過去500年を振り返るとね、大国は必ず覇権争いをするんですよ。覇権争いをしない大国っていないんですよ。覇権を完全に握れてたらいいんだけど、時代が変わって別の覇権国家が出てくるんですよ。そうなると、必ず闘争するんですよ。
で、それが、そうですよね。うん、
で、
う
ん、具体的なホットウォー、大砲を使う戦争にならないケースもあるんですけど、冷戦のような。でも冷戦でもずっと周辺で小競り合いがあったわけでね。なんかこれ冷戦とホットウォーとどういうような状況になっていくかっていうのはいろいろとバリエーションはあるんですけども、少なくともね、ウクライナでホットウォー、熱い戦争が行われてるわけだし、まあ、台湾有事もほぼ確実に起こるだろうと今言われてますから、だからこのいわゆる第三次世界大戦にこの冷戦とホットウォーとのまあ中間ぐらいかもしれませんけど、うん、そういう、どういう温度になるかわからないですけど、第三次世界大戦が、あと10年、20年、30年も続くことはもう避けられない、という見立てを言ってらっしゃるんですよね。で、覇権国家がどっちも強かったら、すぐは破れないから、長く続くんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん。
長期化しちゃう。
長期化して。で、そうするとね、伊藤寛さん、次のようなシナリオを言っています。まず、台湾戦争を起こすだろうと。そしたら日本は自衛隊を、尖閣を守らなあかんから自衛隊を派遣しようとするだろうと。
うん、
そしたら派遣しようとするだろうと思っている中国は、台湾は俺たちの領土だから。
はい、
尖閣も俺たちの領土だから。俺たちのとこ攻めてくるっていうことかと。
は
ぁ、日本お前攻めるつもりかと。
はい、
そしたらお前攻めてきたらお前核撃つからなと。という恫喝をかけるだろうと。伊藤寛さんおっしゃってます。
まあ、想像できますよね。
うん、で、そしたらもう日本政府はもう蜂のすぐつついたみたいな、てんやわんやなって、ホワイトハウスに電話して、うん、なんとか、撃ってきたら撃ち返そうって言ってくださいって言ってアメリカが、そんなん言うはずなんやろうと。それお前らの戦争どれ関係ないやな。と、確実に見捨てられるだろうと。そしたらもう日本はそこでもう戦うこともできずに、奴隷国家になれるだろうと。
それが10年後の？
そうです。
日本の地獄。
そうです。これね、次のようにこの原稿を結んでおられます。1945年に敗北した日本は数年後か十数年後もう一度敗北するだろう。自分の国は自分で守るしかないというリアリスト外交の大原則からひたすら逃げ続けてきた日本にふさわしい最後である。日本はチャイナの奴隷民族になるのである。
うーん、
僕はねちょうどね今書いてる本がねこの問題書いてたので僕、
はい、
核のところの下りを僕は書いてないですけど、ほぼ同じシナリオを全然独立に考えてたんですよ。この記事をぜひ僕は皆さん読んでもらいたいなと思って紹介差し上げました。15日に、ね、発売ですからぜひご一読ください。
はい、テーマはもう一度言いますね、はい、第三次世界大戦と戦後新秩序、台湾ウクライナ情勢の中長期展望、こちらのテーマでお届けしておりますのでぜひチェックをよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。